時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日は2週目ですが、いつも1週目を担当してくださっている経文社コア福山西店から大江真央さんをお迎えしています。大江さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回大江さんね、はい、夏休みの大人の課題図書っていうテーマでね、紹介していただいたんですが、今日もまたちょっとテーマがありますよね。
そうなんです。今日はちょっと秋の食べ物シリーズ的な感じで2点ご紹介させていただければと思います。
はい、いいですね。
はい、1点目がですね、クロワッサン学習術学習塾、かっこやけいちさん文藝春秋から出ている作品なんですが、はい、私がこのよくあるパターンでお客様からのお問い合わせでこの作品に巡り合いまして、内容としては学校の先生を辞めて小学校4年生の息子と2人東京から地元に戻ったクロハサンゴが主人公で、父が営むパン屋で働き始めます。これクロハサンゴって名前、クロワッサンからお父さんがクロワッサン好きで名付けた、まさにパン屋さんらしい主人公なんですけど、ある日お店で息子と同い年くらいの女の子がサンドイッチを万引きしてるところを目撃して捕まえるところから物語が始まります。どうして万引きしたのか女の子とこう話していくうちに、女の子が夜勤もしていて忙しくて学校の宿題の丸付けをお母さんがしてくれないということに不満を持ってることに気づくんですね。でこうかつて教え子の困った姿を思い出したサンゴは、少女に宿題を見てあげようかって提案するんです。でひょんなことからパン屋さんのこの一角が無料の塾として始まるの、という物語となってます。教員時代のなんかこう後悔を胸に人生の岐路に立つサンゴなんですけど、この交流がもうとっても素敵で、なんか胸に響くんです。勉強って何のためにするのとか、将来の夢ってちゃんと決めないとダメなのって、そんな子どもたちの質問にサンゴがきちんと答えていくんですね、毎回。で学校の先生っていうことを経験して、かつもうその先生を辞めたこそ言える本音、先生だから言えない本音っていうのもあると思うんですけど、この学習塾のエピソードと並行して、学校ではこのサンゴの息子とその親友との少年探偵団のようなエピソードもこう交互に描かれてるんですが、もうそっちもすごい面白くて、なんかミステリーものだし、ハートフルな作品だしって言ってめちゃめちゃ楽しめました。何よりこの毎回塾の勉強が終わった後、一休みとしてお父さんが作ってくれる試作のパンが出てくるんですけど、もうねそれがね美味しそう、それを食べたいがために塾に行きたいぐらいな感じで、表紙にも美味しそうなパンのイラストが入ってるんですけど、作品にも美味しそうなパンがたくさん出てきます。お問い合わせをいただいたお客様から、この作品はよく中学校入試に取り上げられてるんですよって教えていただいたんですが、なるほど、納得っていう感じで、現代の教育問題に真剣に向き合ってる内容なんだけど、丁寧に描かれてて、でパン屋さんっていうモチーフを間に挟むことによって、とっても読みやすくなってるんですね。なんか学ぶ意欲というか、勉強してみようかなっていう気持ちになるし、パンももう美味しそうだしっていうので、現在シリーズとして2巻出ておりまして、1巻目はこうどうして勉強する必要があるのかなっていうのがテーマで、2作品目は学校に行く意味はあるのかなっていうのがテーマになってます。ちょっと私まだ2作品目は読めてないんですけど、でも買いましたんで、今から読むのが楽しみになっている作品となっております。
なんかこの表紙のクロワッサンの美味しそうな、ところだけ見ると、なんかね、もっとこうライトなお話かなと思う。なんか深そうですね、これは。
そうなんです。こういろんな教育問題というか家庭問題とか、それにこう言っちゃあるけど、赤の他人がどう関わっていくのか、でなんで塾、無料塾を始めようとしたのかとか、こういろんな思いが、でもよ、なんかこう一歩踏み出そうっていう気持ちにもなるし、ちょっと勉強まだまだ頑張ろうかなっていう気持ちにもなる作品となっております。
それってでもその学習塾を開いたこのサンゴさんも何か得るものがあったでしょうね。
そうなんです。こう学校やっぱサンゴは教師時代のちょっと後悔っていうのもちょっと中に描かれてるんですけど、それをずっと忘れずに、あの子に何かしてあげることはできなかったかなっていう思いで、今もパン屋さんに始めて、パン屋さんとして何かできることはないかなって模索してて、こう一生懸命生きてる姿っていうのがね、かっこいいなと思いますね。
わあ、いい本ですねこれはね。 クロワッサン学習塾、はいはい、加古屋圭一さん文藝春秋から出ている本ですね、はい、これも文庫になっているのでね、
はい、文庫になっているので手に取りやすいと思います。
はい、はい、まずはクロワッサンでしたが次は、
はい、
お芋ですね、
はい、次はほくほくお芋糖という作品です、はい、ちょっとタイトル買いした作品なんですが、著者の上村豊さん、うん、この作品で2作品目で、はい、この方の大学3年生の時に救われてんじゃねえよという女による女のための R18 文学賞を受賞してデビューされた方なんですが、はい、なんとその3ヶ月後にこの2作品目ほくほくお芋糖の執筆、政治と家族エンタメ小説として大学の卒業制作として執筆した小説が元になってるんです、うん、すごいなんかペース早くて、うん、で実はこれうちからは出せないって三社出版社さんからお断りされてる作品でして、なんかすごい前振りだけで気になる作品だなと思って、もうこれは買いたいと思って手に取ったんですけど、はい、主人公は高校3年生の千秋ちゃんで、うん、お父さんとお兄ちゃんとで市営団地に住んでます、うん、でお父さんが実はこの勝てない選挙に出続けて6年目、うん、でお兄ちゃんはお父さんの出馬をきっかけに同級生にこういじめられて引きこもりになって、うん、でお母さんはもう選挙を始めた頃にこう選挙活動にお金がかかるから家庭が自利品になっちゃって、お母さんはもうみんなを置いて家を出ていくっていうちょっとね複雑な家庭環境なんです。でそんな中千秋ちゃんの望みはただ一つ、こう帯にも大きく書いてるんですけど、お父さんに家族としての対話を要求しますということなんです。なんかそれだけ聞くとなんかすごい冷たいお父さんなイメージで読んでたんですけど、うん、なんかそうじゃなくてもう本当に家族としての歯車が噛み合ってないお父さんなんです、うん、こう娘の千秋ちゃんが18歳を誕生日迎えるところから始まるんですけど、うん、なんか18歳にもなるねとかって言ってたら、お父さんなんかもう選挙権の話ばっかりしだすんですよ、うん、18歳になったけん選挙行けるよねみたいな、うん、で今日は私の誕生日じゃなくてお友達の誕生日会に部活のみんなと行くよって言えば、じゃあ今度このお友達を党の集まりに呼んだらいいとかって、で千秋ちゃんはこうめげずにその子は彼氏ができてとかって話をするんだけど、うん、もう全部この会話の間に常に政治が存在しちゃうんですね、うん、でなんとか素のお父さんと千秋ちゃんは喋りたい、うん、で何とかしたいと思ってた千秋ちゃんがネットでほくほくお芋糖に出会うんです。そこはこの千秋ちゃんのように活動家2世として苦しむ人たちが集まる自助サークルの集まりで、そこに参加して自分と同じような境遇の人たちとコミュニケーションを通して自分はどう父親と向き合うべきなのか考え始めます。でそんな時こうお父さんのこう選挙活動のブログに粘着質なアンチコメントがつき始めて、で千秋ちゃんがこう読む限りどうもそれが引きこもりのお兄ちゃんなんじゃないのかで疑い始めて、こうお兄ちゃんがこうちょっとなんか急にごそごそ動き始めたりしていて、こうお兄ちゃんの動向も気にしつつも、またお父さんがね選挙活動出馬を始めちゃうんですねっていう物語で、こうなんか政治選挙小説でもあり家族小説でもあり、自分にとっての幸せとは何なのかっていう対話についての小説でもあるなと、なんかこう誰かと真剣に対話したいと考えた時にやっぱまずは自分と向き合わないといけないなっていうか、自分がどうしたいのか、どういう気持ちを伝えたいのか、自分のとの対話があってこそ他の人とも真剣に向き合えるというか、そのお父さんの素顔と向き合えるっていう感じの作品になっております。なんかこう気づけば2025年もなんかね、日曜日はあと15回迎えると2025年が終わっちゃうっていう話を聞いて、へー、もう2025年が終わっちゃうと夏休み気分が抜けてない私なんですけど、こうちょっと自分について改めて考える時間を作ってもいいなと思える、なんかこうほくほくお芋とっていうなんかほっこりしたタイトルなんですが、うん、結構内容はヘビーなんですけど、はい、でも家族小説としてもほっこりできるのか、うん、ぜひちょっと皆さんで最後まで読んでいただいて、この結末を見届けていただきたいなと思います、う
ん、うわ、なかなかそのこの本を置けないよっていう書店もある中、うんうん、ケブン社さんでは販売されてるという、はいはい、 ね、まあ、政治的なこととかも結構こう入ってるので難しい面もあったんでしょうね。
う
ん
う
ん、
そう、出版社さんがこうちょっとこの内容は難しいかなって、なんかね、あのちょっと現実世界の政治問題も、うん、あの微妙にこうフィクションとして混ぜ込まれてて、うん、あ、これはあの事件のことかなとか思うんですけど、うんうん、やっぱ政治は入ってくるんだけど、はい、千秋ちゃんは純粋にお父さんの気持ちが知りたい、どうしてこういう活動をしていて、どうしてそれを私たち家族に強いるのか、うん、お父さんはお父さんでなんで理解してくれない、こんなに頑張ってて、こんなになんか正しいことをしてるのに、なんで反対すいたり嫌な気持ちになっちゃうんだろうとか、うん、もう本当に噛み合ってなくって、うん、お父さんってなるし、お兄ちゃんもなんかもう引きこもりなんだけど、ちょっとずつなんかね怪しい動きが始まってて、お兄ちゃんそっちの道には行かないでとか、ハラハラしちゃう、結構家族小説としても楽しめる作品となっております。
なかなかこうね、一歩踏み出せずに諦めちゃいがちなところに頑張ったんだなっていうのが、うんうん、今の話だけでも伝わってきたので、
政治問題もなかなかこう踏み込んで、いろんな人と対話もなんかちょっとはばかれるじゃないけど、なんか言いづらい話題ですし、家族の問題も家族同士で解決、この問題解決していきましょうって家族みんなでこう話し合うのもなかなか言いづらかったり、
なかなか難しいと思いますね。
やっぱその中で自分がどうしたいかっていう、こう思い目標がないと、お父さんにこう軽い気持ちで私の話を聞いてよって言っても、お父さん聞いとるやんってなるので、なんかちょっとね、なかなかこう自分ともまず向き合わないといけないなと思える作品でした。
今日はなんかもうほっこりかと思った、かなり深い、ね、はい、秋 の, あの食べ物の、ね、はい、本を2冊ご紹介いただきました、
はい。
今ご紹介いただいたのがほくほくお芋と、上村、豊さんですね、
はい
はい、小学館から出ている本。そして1冊目ご紹介いただいたのがクロワッサン学習塾、過去や圭一さん文献春秋ということでね、2冊の本ご紹介いただきました。深い深い内容なのに、私はちょっとこの大学芋っていう曲をセレクト
しましたけど、いえいえ、お芋は大事です。
お芋大事ね、
キーワードです。
はい、今月もね、楽しいお話をありがとうございました。経文社コア福山にして大江真央さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。